CD 인포메이션.
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。ではまず前半、救急科から西本義則さんお越しいただいてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、今月の1日から24日までの出動件数、はい、ご紹介いただけますか。
はい、今月の、8月1日から8月24日までの出動件数についてお知らせいたします。
お願いします。
火災出動件数は0件となっています。
なかったということですね。
はい、昨年同時期の火災出動件数は1件。
あ、そうですか。はい、
でこの中で車両火災が1件になっております。
はい、
それで救急出動件数ですけれども、はい、357件、
はい、
その内訳ですけれども、火災が0件、はい、で急病が239件、
はい、
で交通事故が15件、
はい、
で労働災害が10件、
はい、
で運動競技が4件、
はい、
で一般負傷が62件、
はい、
で自損行為1件で、その他が26件となっております。
やっぱり急病が多かったんですね。
そうですね、はい
はい、
で昨年同時期の救急出動件数ですけれども、295件となっています。
あ、はい、
でその内訳なんですけれども、火災が1件、
はい、
で急病が206件、
はい、
で交通事故が13件、
はい、
で労働災害が5件、
はい、
で運動競技が2件、
はい、
で一般負傷が34件、
はい、
で自損行為が1件、
はい、
でその他が33件となっています。
はい、
で救助出動件数ですけれども、はい、12件となっています。
はい、
でその内訳は交通事故が1件、
はい、
で建物事故が6件、
はい、
でその他が5件です。
はい、
でまた昨年同時期の救助出動件数ですけれども10件となっています。
はい、
でその内訳なんですけれども、火災が1件、
はい、
で交通事故が2件、
はい、
で建物事故が1件、その他が6件となっています。はい、でまたその他出動ですけれども20件となっていまして、
はいはい、
昨年同時期のその他出動は24件となっています。
はい、ここまでずっと昨年との数字も合わせてご紹介いただきました。比較してどうなりますでしょう。
はい、で昨年同時期と比較しますと、はいはい、火災出動件数は1件減っております。
はい、
でまた救急出動件数ですけれども62件の増加、
はい、
でまた救助出動は2件の増加しています。
はい、
その他出動は4件減っております。
はい、今のご紹介でいきますと、最初にご紹介いただいている急病がやっぱりこの夏は8月は多かったということになりますか。
そうですね、
分かりました。
出動件数だんだん増えております。
はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そして今日はどんなお知らせをいただきますか。
はい、三田消防本部救急課からのお知らせです。
はい、
で9月9日は救急の日です。
そうですね、
はい、で9月4日から9月10日までの1週間は、
はい、
救急医療週間として、で救急業務及び救急医療に対してより多くの市民の皆様の理解と認識を深めていただくことや、救急医療関係者の意識の向上を図ることを目的に定められています。
はい、
また救急医療週間において救急に関する啓発ポスターの掲示など、市民の皆様に応急手当の重要性や救急車の適正利用についてお伝えしたいと思っています。
これは何かイベントなどされるんですか。
はい、応急手当の幅広い普及を目的としまして、救急フェアを開催する予定としています。
はい、じゃあこの早速救急フェアの内容を教えてください。
はい、雨にスキッピースタジアム、これ三田城山公園ですけれども、
はい、
マイクロバス型の救急普及啓発広報車がありまして利用しまして、で9月17日、
はい、
土曜日なんですけれども、15時から17時までの間で、訓練人形を使用して、
はい、
心肺蘇生法や AED の取り扱いの実技を行います。
はい、
で野球場ですけれども、兵庫ブレイバーズの試合も行われます。
そうなんですね。
はい、
はい、
で、マッター森田株式会社による車両展示もありますのでお知らせとします、
はい、子どもさんの大好きな消防車が並ぶということですね。
はい、
はい、
で兵庫ブレイバーズさんとは昨年の救急広報動画にて共演しています。
はい、
また救急医療週間は終了していますけれども、はい、兵庫ブレイバーズのホームゲームに合わせて開催しています。
あ、そうなんですね、はい、9月17日の土曜日ですね、はい、ありがとうございます。そして屋外での救急普及啓発候補者を利用しての内容、先ほど、簡単に教えていただきましたが、もう少し詳しく教えていただけますか。
はい、でこのイベントは屋外において救急普及啓発候補者を利用しまして、
はいはい、
三田市消防署員と三田市消防団の女性班が中心となりまして、はい、心肺蘇生法の訓練人形と AED のトレーナーを使用しまして実技指導を行います。
はい、
また応急手当の展示といたしまして、はい、訓練人形に対して骨折した場合の腰固定の展示と説明を行います。
はい、
また怪我により出血した場合のビニール袋やタオル等を使用しての止血方法、また腕や足を骨折した場合の固定方法の展示を行います。でまた子ども向け様の DVD の視聴等も行います。
はい、やはりこれは見ておく、そしてできればやっておく、実地体験するというのは随分違いますよね。
そうですね、
はいはい、申し込みとかいるんですか。特にないんですか。
特に申し込みはないので。
大丈夫ですか。
はい、じゃあ当日会場に来ていただいたら当日やっておりますので、はい、よろしくお願いします。
でこの時期なので気になりますが、コロナウイルス感染対策はどのようになってますでしょうか。はい、
でこのイベントはですね、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を考えながら行いますので、施設の消毒や施設共用部分の定期的な消毒を実施します。また手指消毒の実施と人と人との間隔が密にならないように、はい、一定間隔の確保の呼びかけ等を行う予定にしております。
わかりました、ありがとうございます。その他これについてのご報告などありますか。はい、
この救急フェアですけれども、兵庫ブレイバーズの試合がもし中止になれば、
はい、
同じく中止にする予定にしています。
そうなんですか。はい、
また三田市ホームページにて中止のお知らせや防災メールでもお知らせする予定にしております。
はい、わかりました。
はい、でまたこのイベントによって救急医療や救急業務の正しい理解と認識を持っていただきたいと思います。
ありがとうございます。ここまでは救急の日に絡んだいろいろなイベントのご紹介もいただきましたが、やはり今一番気になるのがコロナの感染者が高止まり、もしくはちょっと増えている、そんなまだ状況が続いてますので、三田市の状況を改めてご紹介いただけますか。
はい、三田市の感染者数ですけれども、はい、累計で今まで 13,618 名の方が感染されております。
はい、この状況としては動きはいつ頃からこう増えた感じでしょうか。
そうです、7月頃から増加傾向にあると思います。
そうですか。はい、
で救急車の出動状況ですけれども、ね、令和の今年の4年の1月から8月24日までの間で、
はい、
三田消防署3文書あるんですけれども、西文書、東文書、本署の救急車が全部出動した件数は82件ありました。
はい、あ、そうなんですね。わかりました。なかなかすぐに救急車をお願いしても難しい状況ですよっていうのはね、ニュースでも聞いてますけども、
はい、
3つあるところの救急車が全部出動したという件数がなかなか普段はないんですか。どこかが必ず待機しているという。
そうですね、大体どこかはいるんですけれども、同じ時間とかに救急出動が逼迫しますと、はい、全体出払ってしまうという場合もあります。
はい、それが82件あったということですね。はい、分かりました、ありがとうございます。そして今度はですね、発熱とか喉の痛みなどを感じたときに PCR 検査受けるまでどんな風になるんだろうって、まだ周りがかかってない場合、全然その情報がないのでちょっと気になるんです。教えていただけますか。
はい、風邪とかインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症はどれも発熱や咳など初期症状が似ています。
そうですね、
症状がある場合には無理をして学校や職場等に行かないようにして、
はい、
かかりつけのお医者さんがいる場合は医療機関へ相談しましょう。
はい、
また受診の場合ですね、連絡せずに直接行くことは控えるようにしましょう。
あ、今までだったらお医者さんにすぐ行ってしまいますけど、連絡はした方がいいわけですね。
う
ん、
そうですね、はい、症状を言っていただいた方がいいと思います。
はいはい、
でまたかかりつけ医などがなくて、うん、相談先に迷う場合には
そうです、ね、
はい、発熱等受診相談センター、健康福祉事務所や保健所等があるんですけれども、はい、そこや新型コロナウイルス健康相談センターへ相談していただければと思います。
かかりつけ医がい ない場合は新型コロナウイルス健康相談コールセンターっていうのがあるわけですね。
はい、
これはじゃあちょっとまた、
そうですね、これは三田市のホームページでも掲載されておりますので、はい、ご確認していただければと思います。
はい、わかりました。そしてそこで、まあ、調べてお医者さんまで行って PCR 検査を受けて、そして、まあ、陽性と出ました。ただ症状がそんなに重くない場合は、はい、まあ、今はほとんどが自宅療養になりますよね。はい、その場合の注意点ぜひ教えてください。
はい、自宅療養での感染予防のポイントをお知らせします。
はい、
でまず部屋ですけれども、部屋を分けて、
あ、他の家族と、
はい
はい、
追ってください。
はい、
でまたマスクをつけましょう。
はい、
でまたこまめに手を洗いましょう。はい、でまた部屋の換気ですけれども、こまめにしてください。
大事みたいですね、換気はね。はい、
でまた共用部分ですけれども、まあ、掃除や消毒をしてしましょう。
はい、
でゴミは密閉して捨ててください。
あ、はい、わ、はい、かりました。
でまた感染者の世話をする人ですけれども、限られた方にしておいてください。
はい、
でまた汚れたタオルや衣服は洗濯しましょう。
はい、洗濯は確かなんか一緒にしてもうつりませんよってことを聞いたことがあります。大丈夫でしょうか。
そうですね、洗濯はまあ大丈夫だと思うんですけれども。
はい、わかりました。そしてこのコロナ感染による自宅療養に備えて日頃から準備しておくと便利そうなものなど、もしありましたらちょっと教えていただけますか。
はい、日頃からですね、保存の効く食料品や衛生用品を家庭で備蓄していくことが感染拡大を防ぐために大切です。
とにかく買いに出ることができませんのでね。はいはい、
また発熱や倦怠感などで調理が困難にある場合がありますので、うん、はい、缶詰やゼリー、冷凍食品やレトルト食品などを一定数備蓄しておくことが大切と思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。ここまではまずは救急科からお越しいただいた西本義則さんに救急の日のお話と、それからコロナ感染の三田市の状況などもご紹介いただきました。どうもありがとうございました。それではちょっと入れ替わっていただいて、後半にもお話をいただこうと思っております。とにかくかかった時にどうしたらいいかという流れも今少しご紹介いただきましたね。ご本人でかかりつけのお医者さんがある場合は、お医者さんに直接行くのではなくて、その状況をお電話で伝えて、でその時点でまたどうすればいいかを指示してくださいますのでね、ご注意くださいね。それでは代わってお入りいただきましたのは、三田市消防本部消防署副署長の山本圭一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは代わっての話題なんですが、
はい、
今日は火災の時の出動についてのお話、
そうですね、
なかなかお伺いする機会がないですので、はい、教えていただけますか。はい
は
い、
そうですね、なんか火災というと、冬の寒い時期に、
はいはい、
空気が乾燥して多く起こるというイメージがあろうかと思うんですけれども、
はい、はい、
実は、まあ、三田市ではそうでもないんですけれども、意外と神戸市ですとか、
はい、
近隣の都市では今年は火災が結構多く起こってまして、ですんで、まあ、ちょっと火災のことについてもこの暑い時期ですけれども、
はい、
お話しさせていただけたらなと思っております。
は
い、ですので、まあ、火災の時にどんな風に出動しているかとか、どんな風に、まあ、火災を消しているのかとか、そういったことをお話しできればなと思ってます。
ありがとうございます。ほぼ毎日火災が、ね、あって誰々と連絡が取れませんという、ね、そういうニュースも聞いていて、なかなか火事というのは怖いなと思ってますけど、ついこの間も月曜日でしたかしら、はい、名古屋の高速道路で大きなバスが
交
通事故の後燃えてましたね。
はい、お二人の方が、ね、お亡くなりになって、7人の方も怪我されたというようなことで、事故 起こった後に出火したみたいなんですけれども、はい、まあ、ニュースの映像では救急隊なんかもたくさん出動してましたし、まあ、大変な事故で、まあ、そういった事故が三田市で起こらないことを願うばかりなんですけれども、ね、
はい、
このようにバスとか、ね、乗り物が火災になってしまうこともあります。
火災の時はどのように出動されていかれるんですか？
はい、まあ、今バスとか車両の話なんかもしましたけれども、はい、もちろん建物が燃えているというようなこともございますので、
そうですね、
まあ、建物のお話を、まあ、全般的な話としてさせていただきますと、
はい、
まず出動する消防車というのは、まあ、いろんな役目を持った車がございます。
いろんな役目、いわゆる放水するだけではないんですか？
そうなんですね。まあ、もちろん水を出してかけるという、
ね、消すための水
はイメージあると思うんですけれども、はい、もともと水を積んでるタンク車ですとか、あと消火栓とか防火水槽なんかから、はい、水を汲み出して、まあ、中継を送り込むというようなね、そんなポンプ車とか、
はい、
そういったものもございます。でそれとは別に救助工作車といいまして、はい、レスキュー隊が乗っていって、まあ、人を助けるということを一番の目的としたような車もございます。
はい、
でまあ、火災の状況ですね、建物火災ですとか先ほどの車両の火災ですと、やっぱり怪我人とかが出ている可能性もありますの です、ね、救急車も同じように出動します。
はい、そっか。じゃあ放水しないできない車はどういう役目があるのかも教えてください。はい、
先ほども申しましたけれども、まあ、レスキュー隊なんかが特によく使う道具なんですけど、ドアを破壊したりですとか、はい、建物のベランダから人が、まあ、手を振って助けを求めているとかいうような場合にははしごを使ったりしますので、はしごを積んでいたりもします。はい、ですので消防車といってもその時その時に必要な機材をいろんな場面で使えるように、そういった機材を、さまざまなものを積んだような形になっています。
じゃあもう消防車が一つがいろんな役目をするんじゃなくて、それぞれの専門の役目のある車がたくさん出動していくということなんですね。
そうです
ね。はい、じゃあこのいろんな消防車が出動して、それぞれが現場で協力して火を消していくということなんですね。
そういう形になりますね。はい、まあ、三田市内では、まあ、消防署ですね、大きな本署と、
はい、
あと東西、分署の、まあ、3つの署がございまして、
そうです
ね、はい、それぞれの署から、まあ、消防車が出動して、まあ、現場に集結するというような形になっております。
ということは火を消すためにはたくさんの消防車人手がいるということですね。
そうですね、はい、やっぱりとにかく人手があった方がいいに越したことはないんですけれども、
はい、
うん、まあ、現場では、まあ、訓練を、ね、それぞれ積み重ねた、消防士隊員が集まって、活動することになります。
そして現場に到着した消防士の皆さんはどのようにして火を消していくんですか？
そうですね、もちろん火災の状況にもよるんですけれども、あ、はい、まあ、建物なんかで外から放水をしてもですね、まあ、壁とか屋根とかがあって、中で燃えているものを消せないというような場合もございますので、まあ燃えている建物の中に入って、まあ、直接燃えている部分に放水をして消さなければならないといった場面もございます。
はい、
まあ、例えば、まあ、キッチンで天ぷら油なんかが、ね、燃えたりするような場合ですと、やっぱり中に入ってそこの燃えているところをまずは消しましょうというような活動になることもございます。
じゃあその燃えてる部分、家の中に入って消すということですね。
そうですね、はい、
まあ、キッチンだけが、ね、燃えていれば
です
けど、
そうですね、
例えば家全体が燃えてる場合もありますよね。
そうですね、はいはい、ですので、まあ、初期でそのピンポイントにその場所というのが分かっていれば、手早く中に入ってということになるんですけれども、やっぱり時間が経ってしまいますと全体が燃え広がってしまうというようなこともございますし、
はい、
まあ、日本はやっぱり木造の住宅が多いですの です、
ね、
時間が経ってしまいますと、もう全体に家全体が火災というふうに、ね、なってしまっている、状況も数多くございます。
はい
はい、でまあ、燃えている中に、ね、入って活動するというのはやっぱり消防士にとっても やっぱり暑いですし、もう苦しいというような形にもなりますのでね、はい、まあ、とにかく危険が伴ってしまいますので、まあ、それに備えてですね、まあ、普段からまあ装備であるとか訓練も含めて技術を磨いておく必要があるのかなと思ってます、
はい、火の中に入っていくという ね、
そうですね、
精神面でも訓練をしてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、まあ、もちろんね、自分たちの身に危険があって中で同じように怪我したり亡くなったりというのはもうまず一番いけないことですので、まあどこまでやれるのかというようなところも含めて見極めも含めて日頃の訓練を行っているということですね。
ただむやみやたらに勇気を出して入ればいいというものでもないわけですね。
もちろんです。
それはお一人で行かれるんですか？
いいえ、やっぱり一人ですとそこで倒れてしまったら助ける者もいなくなってしまいますん で、 もちろんホースを伸ばして消火する部隊と中で助けを求めている人がおるようでしたら、それを救出する部隊というふうに、役割を、分けたりしまして、中に侵入していきます。ですので、まあ、4人から5人で中に入る形を取ることもあります。まあ、もちろん、3人とか、ね、ぐらいで行くときもありますけれども、1人で入っていくというような、形は取りません。
ということはそれぞれがご自分の専門の役割を持って入っていくということで は、
で、ね、
はい、これはやっぱりチームワークですね、はい、先ほど木造の住宅というお話でしたが、はい、マンションの場合だったらどうなるんでしょう。例えば三田にも、ね、高い建物ありますね、はい、10階建てなどマンション全体が燃えてしまうということはあるんでしょうか？
そうですね、マンションの火災も実際あるんですけれども、まあ、全体が燃えてしまうというような、ことはまず、起こらないように日本のマンションは作ってます。
そうですか。
で、まあ、基本的にはマンションの、まあ、一室といいますか一住戸区画から燃え広がらないというような、ね、はい、作りにはなってますから。
そうなんですね、
はい、マンションの火災なんかでも、まあ、もちろん家の中に入って、消火するということが、まあ、基本的な活動になると思います。はい、で、まあ、先ほど全体が燃えてしまうというような話もありましたけれども、基本的にはそういう建て方にはなってないんですが、ベランダに燃えやすいものを置いておいたりですとかね、そういったことがありますとそれを伝って上の階に燃え広がってしまうとかそういった可能性はあります。ただ、まあ、マンション全部が燃えちゃうということは、まあ、日本ではなかなかないんじゃないかなとは思ってます。
そうですか、はい、何年か前ですけどちょっとショッキングな、イギリスでしたかしらね、マンションの全体が燃えている。
そうですね、
ありましたよね、はい、あれはなぜですか？
そうですね、あれは、まあ、確か防寒対策か何かで可燃性のパネルをマンションの外壁全体に使っていたみたいでして、はい、まあ、それで火災が起こって、マンション全体が燃えてしまったというようなニュースであったように思うんですけれども、まあ、日本ではそのような工事は法律上もまずありえませんので、そういったことにはならないとは、はい、思っております。
そうですか。じゃあ暖を取る防寒対策がアダだったということで、
まあ、いやそうですね、
ではないんですか、
防寒用 の、 そのパネルですね、要するに、はい、部屋の中が冷えないようにするようなパネルをちょっと外壁に使ってたんじゃないかなと思うんですよね。
です
ので、それが燃える素材だったので、全体が燃えてしまったんじゃないかなと思いますね。
そうですか、はい、ありがとうございます。安心しました。でもとにかくね、この危険な思いをして皆さんが火を消してくださるということが、今日のお話で分かりましたので、くれぐれも火災を出さないことが一番大事ということですね。
そうですね、はい、
ただ火災になったとしても訓練を積み重ねた消防士さんが助けに来てくださるという、はい、これはもうしっかり私たちも安心して、
はい、
落ち着いて119番に連絡をと、はい、慌てなくていいということですね。
本当、はい、慌ててしまうとどこで燃えてますかって、ね、聞くんですけれど も、
も住所
場所を、ね、おっしゃっていただかないとなかなか
ただもう燃えてる燃えてる助けてということしか、ね、なりませんので、ね、はい、ありがとうございます。まあ、今日はちょっと火災のお話を今お伺いしましたが、はい、ちょっと前半の方で救急車がなかなか全部が出払ったタイミングがめったにないのに、はい、何件かあったということで、はい、 今のこの状況で、例えば、まあ、怪我とか、何かで救急車って普段からね、皆さんこう使って、助けてもらいたい時ありますけども、今はいかがですか？
もちろん必要な時に呼んでいただくというのは、遠慮することは もちろんございませんので、必要な時にも119番かけていただいたらと思います、ですので、まあ、怪我でも、ね、骨折されてとか、出血がたくさんあるのに、今救急車呼んでも行き先がないんじゃないかとかいうような心配はしていただかなくて結構です。ただ先ほどもお話ありました通り、まあ、コロナの状況によりまして、受け入れの医療機関がなかなか厳しい状況になっておりますので、
それは三
段
も同じですね。
それは三段も同じですね、ですので、まあ受け入れ先の病院が決定するまでに少々時間がかかるという可能性はございます。ただ本当にこれはもう危ない状況やとかいうような時に、遠慮して呼ばないというようなことは、しないでいただきたいなと思います。
熱中症もね、今気になりますね、まだ暑いですので
そうですね、まだまだ暑い日が続くと思いますんで、十分注意していただけたらと思います。
そうですね。それに救急車には救命士の方がいらっしゃるので、素人が家で、どうしようどうしようって思っているよりより安全ですね。
そうですね、ですので、まあ、迷った時には、先ほど、西本の方から話もありましたけれども、相談ダイヤルみたいなものもございますので、そちらを活用していただきましたら、この症状やったら救急車を呼んだ方がいいですよとかいうアドバイスもいただけるんじゃないかと思いますので、まあ、そういった活用も考えていただけたらと思います。
ありがとうございます。じゃあ先ほどちょっとお話を今プラスアルファして心配なことをお伺いしましたけど、火災に関していろいろ今日もご紹介いただきましたが、最後によかったら一言お願いいたします。
この暑い時期でなかなか火を使う機会は少ないかも分かりませんけれども、実際扇風機なんかがですね、古くなっているものとか、コードが束ねたまま使ってますと、そこから加熱したりですとかね、あとコンセントにホコリが溜まってるとかいうようなところから火災に起こったりすることも結構たくさんあります。で、実際火災が起こってしまいますと、もう大切なものをね、もう全て焼き尽くしてしまうことになりますし、まあ、大切な人が命を落とすとかいうようなこともありまして、心に大きな傷をね残してしまうことにもなりますんでね、まあ、皆さん火災には十分、気をつけていただきまして、まあ、みんなで、安全な三田市を守っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。後半にお話をいただきました、三田市消防本部消防署副署長の山本圭一郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題をご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は9月22日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。